改めまして皆さんおはようございます。11月の22日、11月の聖なる牛の日第4ですね。今日も招かれて神様に礼拝されることができます。恵みを感謝を出します。先週はですね、私はこうであなたと会見すると、旧約新約の連続性の中で神があなたを愛し慈しみ会見しようとですね、人格的交わりを育んでいこうと願っておられる、その愛をですね、この注ぎを受けて、そして使わされてきました。皆さんどうだったでしょうか。神様がですね、本当にいろんな形を通して私を関わろうとされているんだということをですね、ひしひしと感じて、日々ですね、神様とのですね、人格的な交わりをビシバシね、感じましたっていう歩みをされた方、幸いですね。その逆ですね、全然ですね、神様は感じられなかった、何かこうね、またこう御言葉も響かなかった、ね、御言葉通りあってはもう悲惨な目にあったという人もいるかもしれませんね。でもですね、喜んでください。自分の思い通りになることが神様がいる証拠ではありませんね。私たちが神様に向かうことです、ね、もう本当に悲惨なことまで、ね、神様いかにしてやっていうことも、それも神様の御心なんですよね。つまり神様にしっかりと方向が定まっていくことが神様の願いであります。つまり私たちと人格的な関係を育みたい、もうこのですね、一言で集約されると思いますが、そのためにあなたを救われて今この世に礼拝者として招かれているんですね。そしてそういうですね、神様は今日この御言葉を通して、あなたはこういうふうに作られて育まれてこういうものなんだよと語っておられるんですね。それが今日の御言葉です。御言葉を、読んでいきましょうか。変わらない。じゃあ皆さんでもう一回読みましょうか。3、はい。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。はい、そうですね。人は一人では生きていけないものです。皆さん、寂しいと感じることあるでしょうか、ね、実はですね、私は寂しがりなんですね。皆さんどうですか、ご飯を食べるときですね、まあ、ある人は美味しく食べたいっていうのが一番に来る人はいるかもしれませんが、私はですね、楽しくみんなで食べたいんですね。一番に来るのは何を食べるかではなくて、食卓をみんなで囲むのが好きなんですね。皆さん、でもこれ実際ですね、発達心理学で1週間に5回食卓を家族で囲んだこと、そうでないこの違いは、この情緒面、学力面で明らかなんですよ。だから1週間に皆さん5回食卓をね、囲むということですね。改めて今日皆さんファミリーですからね、どうだったかなということをね、これはね、将来にものすごく影響してくるんですね。で、私はですね、申し上げたように、この何を食べるかよりも一緒に食べるのが一番ですよね。で、人はじゃあなぜ寂しいと感じるのかですね。その理由がね、ここにはっきりと書かれています。つまり人が一人でいるのは良くないというふうに神様が言われているからですね。今朝はですね、ふさわしい助け手を与える神とのテーマで、創造の過程を心に刻みながら、本当の助け手を心に向け、神様の真意をですね、受け取っていきたいと思います。まず第一番目はですね、私たちは命の息を吹き込まれて生き物とされているということですね。これを聖書は教えています。2章1節から7節ですね、に書いてますね。まあ、このですね、創世記2章というのはですね、まあ、1章2章ですね、私たちの立つべき土台が本当にですね、克明にストレートに記されているところだということを言うでしょう。だからですね、じっくりと深く学ぶ必要があります。よく創世記はですね、読みに値しないとかですね、そういうことを言う人がいます。そんなことありません。もってのほかですね。それは違います。神の言葉は一言一句、私たちがどう生きるかということをはっきりと教えてますね。創造のいわゆる概要、大まかなことを記しているのが一章です。と言われますね。そして詳細に記しているものがこの2章と言われますね。4節でこうあります。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかったとあります。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである、ね、つまりですね、作られた当時はですね、 この土地を耕す人がいなくてそのままだったということが書いてありますね。その上で7節、皆さんで読みましょうか。7節を読める方は読みましょう。では3、はい。神である主は土地の地で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。はい、そうです。皆さんここですね、何か印をいただいたら感謝ですね。これは私たちの人間が作られたこのあり方が書いてます。土地の地ですね。皆さん、土にあるですね、17の主成分は皆人間の肉体の17の主成分と同じと言われています。これはですね、人が死んだらミイラになって地に変えることからも分かりますね。あの伝道者の書のですね、ところには地は元あったあります。皆さんで読みましょう。3、はい。地は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰るとありますね。人は死ぬとですね、体は元あった地、地面に土地に帰ります。霊はこれをくださった神に帰ると聖書ははっきり言うんですね。つまりですね、死というものは体と霊の分離ということを聖書は教えています。皆さん、ここで間違っていただきたくないことはですね、人は皆死ぬと神の元に行くんだ、天国に行くんだという意味ではありませんね。神のご支配に移されるということなんですよ、ね、聖書はっきりと、イエス・キリストを信じる者が永遠の命、天の御国に流し移されるとあります。だから神のご支配ですね。つまり私たち死の人間はどうあがいてもどうすることもできないという領域に行くということですよ。神のご支配に行くんだと。そしてですね、創造者の神様が塵から形作ったあなたをですね、その時はですね、命がなかった。命を与えるためにどうしたか、聖書は言います。その花に命の息を吹き込んだ。これは非常に近い距離なんです。キスを抑えるほどに。しかも吹き込んだというのはですね、あの仮死状態の人が息を吹き返すときに人工呼吸しますよね。あれぐらいの強い息なんですよ、ね、皆さん人工呼吸してくれよってね、遠くからフーフーってしますよね。もうブシャーってシューンってしますよね。人工呼吸をするぐらいの強い息を吹き込んだという、そういう意味の言葉ですね。そしてこの命の息というのはですね、このシャマーという言葉ですね。これ特別な言葉です。まあ、多く使われるのはルアハという言葉ですけども、このシャマーはここでは特別にごく数十回しか出てきません。つまり霊という意味です。息は霊です。人間に与えられた誠の神様を見上げて誠の神様と響く部分ですね。だこれは明らかに動物と違うんです。誠の神に対する思いが与えられている、これがこの命の息ですね。だから全ての人はですね、自分の力以上のことを経験すると神様って叫ぶんですよ。なんか拝み出すんですね。皆さんどうですか、ね、どんなに私は無神論だとか言ってもね、もうあと余命どれ、ね、数ヶ月と言われたらもう神様ってなるわけですね。これがここにあるゆえです。そしてどんな人でも、どんな人間でも祈るということをします。動物はしません。これも命の息が吹き込まれた証拠であります。またですね、もう一つのことを言いましょうか。神はまたから3、はい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。そうですね、つまりですね、人はどこから来て死んだらどこに行くのか、なぜ来てなぜ勉強するのかということを思うんです。これもですね、命の息が吹き込まれている証拠です、ね、こんなことを考える猫犬いないでしょ皆さん、ね、いつも申し上げてますように、人間だけがまさにこれ命の息が吹き込まれている証拠です。人は必ず死にます。肉体が枯れて灰になります。しかしその霊は主のもとに行く。それがもともと備えた道、当然の道です。つまり命の主権は創造者の神にあるんだということですね。私はどうでしょうか、ね、この話を聞いてどう思いますか。どんなにじゃあ頑張っても、ね、一生懸命やっても最後に地しか残らないとしたら、もう空の空すべては虚しいと、あのソロモンのようにもう告白するしかないやないかと思いますか、ね、だからイエスを選んだんですよ。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいと、ね、神様を信じる私たちは神様と関係が回復したもんですね。つまり なぜ生きて死んだらどうなるか、そしてどこから来たかということも、その根源的な3つの問いに対する答えをいただいているものだからこそぶれずに、ね、確信を持って今使わされているところで与えた働きを主に向けて永遠に向けて成していくんですよ。なんと尊い、ね、恵みでしょうか。ですからですね、大切なことは人の命に対しても自分の命に対しても命の作り主である主権者である創造主なる神を恐える、つまり畏敬する心を持って生きるということですね。だからね、今日子供祝福書をしましたが、子供は神様があなたに一時的に預けくださったプレゼントだという視点ですね。間違っても自分の所有物だと思ってしまうと歪みますね。母子密着とか父子密着になってね、いつまでも離れないということが起こってくる。そうじゃなくて、親は神様に委ねられたこの尊い命をですね、神様に向けていつも指し示しながら育んでいくんですよ。つまりですね、聖書の御声に聞きながら一番大事な永遠の命をね、得れるように神との関係をその子供は回復し、自らの主体的な意思を持って神様に聞く、つまり救いを得て、そして神様が与えたその使命を神様と果たしていく、そのような歩みをするようにサポートする、コーチするのが親の役目だと聖書なんですよ。明確ですよね、皆さん、ね、だから親はそういう意味でのリーダーシップが必要です、ね、親の権威を子供が感じることで神の権威を学ぶんです。ただですね、その権威があまりにもですね、威圧すぎたら萎縮するので、だから思いっきり楽しむんですよね。子育ての三本柱、親のリーダーシップとキリストによる愛情と時間と感動の共有体験、皆さんやってますかね。それぞれの家庭でね、面白いことやったらね、こんな面白いことやったらということで 共有したらいいですよね、だから楽しいことをね、いっぱいする。聖書を見ていくと神様ってことはですね、ユニークだなと思いますよね。トリペイトのですね、堅苦しい借地状況だからではないことが分かります。神様は命に溢れておられる方です。だから私もそのことを受け取って、子供と一緒に命を育んで喜んでいくんですね。親の権威と同時に、そして旅立つ、巣立つということも、このセットで教えなければ、いつまでもですね、離れられない、親離れ、子離れできない。だから、親の権威とともに、親に従うということを教えると同時に、親から離れるという、この2つをですね、子育ての中でしていく必要があるんだ。それがここから教えられるんですね。自分の命は自分のものだから、どう使うか勝手でしょというのは全く違いますよね。あなたの命は誰のものですか？神のものですよ、ね、だから自分勝手にはできないというのがここから分かるんですよ。神が命を与え、ね、つまり命も預かりものです。だから命にあっての働きができるから、働きを通して得たその収入も神のものですよね。全部そうです。だから神に捧げなさい、言われたらどうぞって言えるかどうかということが問われるんです。でもそれは、これは俺のものだということから歪んでくる、そう聖書は言うんです。だからそのことをですね、レッスンをするのがこの捧げ物、献金がその大きな一つでしょう。でもその献金は捧げれば捧げるほど祝福されるんだ、天の窓が開けて、あなたに祝福をいっぱい注ぐかどうか試せと言われたね。これやったものしかわからない世界を神様は用意されていることも私は覚えたいと思うんですね。そのことを覚えながら、神様と共に感謝を捧げ、そして与えた命を謳歌しながら歩んでいきたいと思うんですね。これが一つ目です。そして二つ目、神様は愛による約束関係を人間と結ばれているんです。8節からですね、17節にこのエデンの園のことが出てきます。じゃあ言いましょうか、皆さんで。8節9節3、はい。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見る側に好ましく、食べるのように全ての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。そうですね、皆さん想像した、出来たてほやほやの状況にこのアダムを置かれたんですよね。皆さんどうですか、皆さんがもうアダムのね、立場だとどう思いますか。もう全て新鮮ですよね。まあ、ここは野菜というでしょうね、木から取りますから、だから山の幸ですよ。そういうものは全部ね、食べていいんだと言われてるんですね。 そしてですね、このエデンとはですね、見てください、楽しみ喜びという言葉なんですね。だからエデンというのはね、本当に楽しみ喜びにあふれた場所だったんですよね。もう命にあふれているというところでしょうね。で、川がね、4つあるということが書いています。そしてまた15節では同じようなことがね、あります。で、ここでですね、15節でこうありますね。皆さんで言いましょうか。15、3、はい。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたとあるんですよ。神様がですね、アダムに与えたこの役割は、土地を耕し、管理することでありました。ね、そこを耕させというこの元々の言葉の意味は、使えるとか奉仕するという言葉です。だからですね、仕事というのは本来神と人に使えるという意味なんですよ。ね、そして皆さん、これ間違っていないことは、罪が始まったから労働が生まれたというのでは全くないです。罪が始まる前からですね、土地を耕すというですね、そういうですね、本当にことが神様によって与えていたんです、ね、だからね、この時の働きはね、もう喜びと楽しみにあふれていたというんです、ね、だって出来たてほやほやでしょ。神様といつも始まったんでしょ。アダムよ、神様なんですかという、そういう人格的な間違いをいつも持たれていたというところですよ。そして、どの木からでも思いは食べていいんでしょ。もうすごいですね、皆さん。皆さん、ナチュラル思考の方はですね、羨ましいでしょ、こう。ね、どうですか、最近流行ってますので、こういうね、野菜のね、この店舗とかね、これすごいですよね。どんな味したんでしょうね、皆さん。私、椎茸料理好きなんですけどね、どんな美味しいしたんかなと思いますよね。ね、ちょっと想像が膨らみますよね。こんな素晴らしい命あふれるですね、楽しみを持って労働した。つまりですね、耕し管理するということが、アダムに与えた仕事だったんです。だからこのことを私たちは今教えるんですよ。神が作られたこの世界をね、正しく治めるための、今、使命をいただいてます。そして、治めだけじゃなくて、耕す、つまり、発展させるんですよ。ね、だから皆さんは今勉強してるんですよ。お友達もね、これから勉強するんです。だから私たちは今この地上に使わされているんです。で、一番なすべきこと、最優先は神との関係の回復です。福音を伝えていく。で、なならば福音を伝えて、神というね、この御言葉を土台としなければ、人間は思うままに自分の好きなように管理して発展させるので、今こうなってるんですよ。皆さんね、お若いですよね。温暖化問題は全員がこのね、自分たちの思うままのことをやめたら一斉になくなるんですよ。実際今年ね、あのコロナで自粛したら、ものすごく温暖化の数値がね、改善したっていうことは知ってますよね。もうそのことが示す通りです。でも人間はそれはできないんですよ。便利な生活をやめないからです。汗をかくことをやめるっていうことが行き過ぎると、神様が作られたこの世界を健全に管理することはできなくなるんです。それに対して私は地の使用の会として言葉を通し、生き様を通して、そうじゃないということを伝えていく、そういう尊い崇高な使命が皆に与えられている。なんと幸いでしょうか、ね、皆さん覚えましょう。聖書の教えはですね、食べるために働くんじゃないでしょ、ないですよ。働くために食べるんです。アメン、ね、ここに嘘書いてあるでしょ。まず働くことが、ね、ありますから。だからよくそのことを言われますね。私は食べるということで幸せなわけじゃない。働くということがある。それは管理と、そして耕すということですね。そしてその上で神様は決められたことがありました。最後です。3番目。神のふさわしい助け手を与えるということですね。今日の中心テーマになりますけれども、ここでこういうふうに言われました。では皆さんで18節読みましょう。では3、はい。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。
私は彼のために彼にふさわしい助け手を
作ろう。はい、そうですね。今まで17節までですね、神様はアダムを作られ、アダムと豊かな交わりを育んでおられました。そしてそのね、人格、神の形に作ったということは、動物とは明らかに違うという。だからどこが違うかというと、神の形、つまり神と響き合う部分が与えられた。神のように愛する、愛されたい、交わりたい、交わりをいただきたいという、そういうですね、性質が、神の形、神の性質がアダムに与えられた。つまりですね、人格というのはですね、選び取るということですよ、ね、 皆さんですね、神様は全知全能だから作ろうと思えば信号を送れば、ね、自動的にこっちにくるっとね向けて、神様あなた素晴らしい、ハレルヤハレルヤアーメンっていう風な時間が来たらね、こう神様をね褒めたようなものに作ることもできたんですよ。どうですか皆さん。でももしね、皆さんの親友とか夫婦が時間が来たらスイッチポンと押したら、愛してる愛してるわっていう風に言う関係ってどうですか。いいですか、その方が楽でええわって。嫌でしょそんなんね、機械的で。なぜですか、そこには命も愛も何もないからですよ。神様はそういう環境を願われたわけじゃないんです。他のいろんなねしたいことがあるけども、それを後回しして、あなたとの関係時間を優先する、つまり性別する、取っておくということの中に本当の命があり愛があるからです。そのことをね、なすことができるのが選び取るということです。つまり人格なんですよ。だから人格をね、養い育むために、善悪の知識の木を置いて、これを取って食べたら必ず死ぬというルール、つまり約束事を与えられたんですね。皆さん、ルールは人の人格を育むんです、ね、だから親は子に約束事を与えるんです。私は約束事を持つんですよ。でもね、人間が作ったルールはやっぱり不完全です。だからそこに不備があるんですけども、でも神が作ったルール、約束事をね備えるということ自体は神の御心です、ね、ここからはっきり分かります、ね、そのように人格を育まれました。でもね、でもですよ、それで良かったのかなと思ったら、このまま行くのかなと、そうじゃなかったんですよ。やっぱり神様はですね、目に見えないね、神様とね、このアダムでやっぱり良くないと思われたんです。あの創造の技を得られて、非常に良かったと一章三十節で言われた、あの神様がここで良くないと言われたんですよね。神の思いを考えたんですよ。ね。神様とアダムの人格には豊かな交わり、白米でと申しましたが、それが十分ではなかったということです。そうではない。何が十分じゃないのか。つまりですね、アダムを身近に感じ、会話をし、つまり触れ合う。ね、人格的関係。それを必要だと思われたんですよ。ね、つまり触れ合うことはできなかったんです。ね、何より一人では新しい家庭を、家族を持って家庭を生み出すことは不可能なんですよね。触れることができて、共に家庭を生み出していく存在としての同じ人形を備えていこうとされた、ね、だからですね、人が一人であり続けることは心底寂しさを感じますし、ね、また人を好きになるということは本当にですね、理屈ではなくて、これは神様が創造の技の中に組み込んでおられることなんです。だから人を好きなことはね、素晴らしいことなんですよ。ね、だからね、ご両親方、ね、お子さん方がね、誰々が好きになったりとかね、まずですね、えとか思わずにですね、よかったねって、難しいですよね。言ってあげていただきたいですね。それは素晴らしいなんだっていうことをですね、人を好きなことは素晴らしい。神様の与えてくださったお心です。でもここでですね、まあこれは結婚の時によく読まれるところですけども、神のふさわしい助け手を作ろうと。どういうふうに作られたか。そうです。あばら骨から作られたっていうですね。こういうですね、ユダヤのですね、文化にはこういうこともあります。もしアダムの頭の骨を用いたら、エヴァはいつも威張って男の上に君臨しているだろう。またもしアダムの足の骨を使ったら、エヴァはいつもアダムの足元に這いつくばって使えるだけの奴隷になっているだろう。しかし神はアダムのあばら骨を持ってエヴァをお救いになった。それはエヴァをアダムの胸近くでいつも共に歩む存在としてお救いになったからだ。そうですね。このあばら骨、ね、この本数云々ね、というよりも、それを超えるですね、このあばら骨、つまり大切なこの心臓とか肺、命をですね、つなげていく臓器を守るところから取られたということに意味があるんですね。支配とかですね、この霊属という関係、上下関係であって、対等の関係として、アダムは神様によってエヴァが与えられたということなんですね。神の命の息を人間の腹に吹きかけられて、人間を生かされた神、つまり神の助けがなければ人間は一日たりとも生きることができないことをよくご存知の神様が、 具体的に触れることができる助け手が必要だとお考えになって、人間のために結婚の制度を作られたんですよ。結婚制度は神様が作られたんですね。夫のふさわしい助け手として一人の妻を作られた。そう聖書は教えています。神が主語です。神様はアダムのためにもう一人の男性を作られたことはありません。ふさわしい動物でもないんです、ね、複数の女性たちでもありません。一人の女性エヴァを作られたんです。皆さんこの18節のね、次19節を見ください。18節のね、ふさわしい助けてっていう時にね、まだね、どういう人かということはここで書いてませんよね。でその後にアダムは名前をつけるというね、そういう使命、大切な役割を与えられたんですね。でこの名前をつけるという行為はですね、その動物の特徴をよく観察する必要がありますね。つまりですね、そこからですね、このアダムは動物の中にふさわしい自分の助け手がいるのかなって探してみたっていうことが言えるんですよ。ねえ、キリンとかね、首長いな、ちょっと、ね、背高すぎかなとかですね、まあいろんなことを考えたかもしれませんね。で、名前というのは大体動物の特徴を見てつけますよね。羊で、例えば黒だったら黒ちゃんとかね、マダラがあったらマダラちゃんとか、そんな感じですね。皆さんはですね、まあもちろんお子さん方をですね、パッと見て特徴でつけた人はいないと思いますね。まあ、うちの場合はですね、双子だったんで、まあ、どっちが、あ、丸やと思ってね、まあ、あの、三つるとかね、まあ、それはまた、見ただけじゃなくて、やっぱり意味がありますよね。本当に御霊に許されてほしいとか、皆さんもですね、本当に光り輝いてほしいとか、そういう思いがあって、でもですね、当時はですね、というか、やっぱり実際的にイスラムの文化でも、見た感じをつけるので、まあ、でもそれでもぴったりくるものがなかったんでしょうね、自分のふさわしい助けとして。自分にはどんな助け手が必要なのか、アダムは熟考したんです。でも結局ですね、どんな動物も助け手としてふさわしいものではない。それは神様、男の人アダムのあばら骨が捉えた、つまりパートナーです、ね、申し上げたあばら骨というのはですね、非常に大切な臓器を守る部分です。つまり妻とは夫と共に心に感じ、共に呼吸して生きる存在、そして夫を心身ともに守るという偉大な存在として作られたということがわかるんですね。そしてですね、与えられ方もですね、アダムはより好みをしたのではありません。神様がですね、深い眠りとあります。21節、神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれたとあるんです、ね、深い眠りを与えられて、その女性を作られた、ね、つまりこの助け手を作られることに関しては、人は自分の考えを差し挟む余地はなかったというんです。これは選択の自由はないという意味ではなくて、御心の人を私たちのね、こそさら言いますけどね、皆さんどうですかね、ここにお友達ね、ワンちゃん結婚したいですかね、どうですかね、そうしたいですよね、あ、ワンちゃんってことはもしかしたらとかね、できたとか意味出してですけどね、まあそういうふうに願います。でもですね、よく御心と求めすぎるあまり、ね、何かこうずれてしまう。ある先生ははっきり言いました、御心の人などいない、神の導き計画があるんだということですね。私たちは人は御心を掲げ、自分のつまりお心で探し続けることが多いかもしれない、ね、でもアダムを深く眠らせて、そして神が与えた、つまり背後には確かな主の計画があるということですね。つまりですね、大事なことは、神様との豊かな交わりを育んでいけば、その神様との交わりの、同じ交わりの向こう側に一緒のように歩んでいる、その女性がいるということ。これが聖書で教えている、ね、本当に真理です。そのことを覚えてね、私たちは、そのことも祈っていきたいんですけども、まあ、ここでですね、この、ふさわしい助けてということをですね、私たちは掘り下げていきたいんです、まあ、つまり妻の存在、女性の凄さを再認識するんですけども、ふさわしい助け手というのは、ね、これはエーゼル・ケネグトーというヘブルが使われているんですけども、これはですね、彼に向き合えるような助け手という意味です。でこの助け手というですね、この言葉は詩篇121編1節2節にありますね。ちょっと読みましょうか。3、はい、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。はい、この助けと同じ言葉ですね。つまり、本当に位の高い 人に対して使う言葉が助けてという言葉です、ね、だからよく言われているような、ね、ふさわしい助けてはふさわしいお手伝いさんとかヘルパーでは全くないです。もっと位の高い高貴な、つまり神様とか王に使う言葉なんですよ、助けてという言葉ですね。だからこのアダムの助けてというのはもちろんパートナーですけども、それにとどまらない、そのアダムを守り、アダムがいつも神の方向に向くことができるように彼と向き合うような存在として神が助けてをあなたに与えたということです、ね、聖書はですね、神の順番として、まあ、アダムを先に作り、その次にエヴァを作られましたよね。これは神の秩序としてそうです。だから最初にやっぱりアダム男性なんですけども、その男性がいつも清い気を上げて祈るものとなれるように、ね、苦しみや喜びなど人生の全てを共感して分かち合っていく立ち位置をした、それが助けてなんですよ。神はアダムを包んで守るために特別なアバラマという方法で女性を作られました。つまりアダムの人生にはですね、神の栄光、素晴らしさを表すという壮大な使命があったんですね。だから男性はですね、神の素晴らしさを表すという使命があるんです。聖書はそうしますね。でもそれは一人では難しいんです。つまりその妻が、まあ、ここではエヴァがそのアダムの男性の心に触れ、その心をね、呼び覚ましてね、そして神様に対してその心が開かれていくことを助ける存在として女性は作られているってことですよ。すごいですね皆さん、そう思ったら女性の存在ちょっと再認識しませんか、ね、だからそれがその形が夫婦なんですよ。だから男性はいつも清い手を挙げて祈れと霊的リーダーシップを言われます。でもそれは女性が本当にですね、神様の方向に絶えずその夫が向くことができるように、そしてその眠っている心を呼び覚まして神に向かうように、そういう存在として女性は与えられている。それは助けてなんですよ。すなわちその女性はアダムを包み守り助けサポートする。それによって男性は女性との関係が親密になって究極的に神との交わりの中に導かれていくんですね。つまり二人とも肩を並べて神様を本当に見上げて仕えていく、一緒に堂々とですね肩を並べて神と共に歩くことができるように作られた存在、それが助けであります。皆さんいかがでしょうか。このようなですね使命があることをですね、お互い改めて私は覚えていきたいと願うんです。そしてですね、私はそのことを覚えて将来のためにですね本当に祈り備えていくものでありたいと思うんです。ふさわしい助けてってね聞くと、私そんな風になってないだと思う人もいるかもしれません、ね。まあ、これはですね一つのですね心がけになるかもしれませんが、そのためにですね相手を正しく理解するということが一つは大切になってきますね。良いところも悪いところもありまま見極めることが大切だということですね。もう諦めるんじゃなくて、その上で弱い部分をカバーする良き助け手となれる。悪いところを見てね、だからダメだとね、そういうふうに決めつけないという、受け入れるところですね。あとですね、まあ、これは本当に、まあ、夫と妻においては、夫の弱さがどういうふうにしたら改善するかを考えていくということですね。よく日本の男性は、おおむね小さい時から責任を持って計算するという訓練がなされていないんですね。だから、何かをね、決めるときに、ね、何々にしていいと、この決断を迫ってですね、いく、そういうことをしていくと、だんだんとですね、その男性、夫は決断をですね、するようになっていくとも言われますね。そのことをですね、本当にこう、しながらですね、私たちは具体的な、この助けてとなっていける関係に育まれていきたいと願うんですね。そして最後は、ふさわしい助けとしての教会の話をしたいと終わりたいと思います。聖書はこう言います。第2コリント11章7節2節を皆さん見ましょうか。3、はい、私はあなた方を聖純な賞として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。そうですね、花婿イエス様 そして私たち一人一人救われたものは花嫁だということを言われています。つまりイエス様から見て私たちもふさわしい助け手として召されているということです。花婿であるイエス様の私たち教会は、また教会である私たち一人一人はふさわしい助け手となっているでしょうか。神様の喜びを共に喜び、神様の苦しみを共に苦しみ、そういうものとされているでしょうか。そのことをですね、私は覚えたいのであります。イエス様は私の罪の裁きを身代わりに十字架で受けてくださいました。そして3日目に墓から蘇り、死に勝利をされました。あの苦しみ、痛み、祈り、そして圧倒的勝利はイエス様を信じるあなたのためであります。私たちが蘇りのイエス様と共に生きるため、そしてイエス様と共に天国に住まうためでありました。そのような私たちは素晴らしい夫であるイエス様の妻として、助けてとして歩んでいるでしょうか。ふさわしい助けて、一緒に肩を並べてね、歩むと言いました。イエス様といつも肩を並べて育みながらね、神の言葉を一言も聞き逃すまいと、神の御声をこの1週間も聞き続け、祈りを持って交わりを育んで、神様から与えた使命をこの地上において使わされるところで果たさせていただきたいと願います。祈りましょう。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。父なる神様、ありがとうございます。今日は子供祝福であり、そのお友達をやられているご両親が、互いが本当に神様に向かう本当に尊い器として、また妻は助け手として備えていることを知らされました。それは本当にあなたの本当に深い思いゆえの関係であることを知らされました。どうかこのことを本当にもう一度受け取り直して、神様どうか主と共に歩んでいけますように導いてください。そして将来このような関係に なっていくように導かれている一人一人の上にも、新たに神様祈りを積み上げさせてくださいますように。そして私たち花婿であるイエス様のふさわしい助けとなっているか問われます。どうぞ神様、さらにあなたの御声を聞き続け、応答し、神様との関係を育んで、世の素晴らしいこの混沌とした中にあって、あなたの素晴らしい光と愛と祝福と福音を伝えていくものとならせてくださいますように。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。王道の賛美をお捧げいたしましょう。新聖歌35番、次を主にをもって賛美いたします。